今日は、岡山大学で入学式が行われるということですが、随分昔私もこの岡山大学の入学式に父がですね一緒に行ってくれまして、大きな体育館にですねいっぱいの人でしたが、まあ、今からそうですねだから50年近く前のことですね、49年前ぐらいですか、今でも鮮明に覚えておりますがね、あのいろいろ入学すると勧誘がありましてね、部活の勧誘がありまして、入学式の後にまあいろんなその部活の人たちがその新入生をこう獲得するためにいろいろやるんですね。その一つの、まあ、私が最初から、ぜひ見たかった少林寺拳法の演武を見たんですが、まあ、すごい迫力がありましてね、で父も一緒に見てたんです。まあそれは床の上にもう叩きつけたり飛び上がったりもうとんでもないね、まあ、あの皆さんのよく見るあのジャッキー・チェンとかああいうアクション映画のような、それが目の前でもうバシバシバシって言っても、もう本当にあの受けた時に音がするんですね。バシッバシッって投げたらドーン嫌な音がするんですね。で私はまあそれに憧れて、まあ拳法部に入らせてもらおうということにしたんですが、父がねそれを止めましてね、やめとけやめとけってね、この卓球部でも入れって言うんですね。でまあ親の気持ちとしてはそうだろうなと思いますね。とても危険な技がずっとこうあるわけでして、まあ、これは骨折とかねいろいろ場合によっては命に関わるようなことになるかもわからないと思ったと思うんですね、まあ、けど私はもう意識が固くてもうすぐに入部させてもらったんですが、で先立って母の20年生の時に妹の金子がねお母さんへの手紙で書いておりまして読んでくれまして、私も初めて知ったんですがね、私のその憲法儀を洗ってくれるのにね、ここも殴られませんようにここも殴られませんように言って願いを込めて洗ってくれてたっていうんですよね。まあそういうわけにはいかないです。もう殴られっぱなしで蹴られっぱなしでね、もう気がついたら気絶、気がついたら気絶してたのおかしいですけどね、気絶して目が覚めたら気がつくというようなこともたびたび、それから鼻血を出して倒れたりね、まあ打ち身とかそれから軽い骨折というのはもうしょっちゅうでしたね。まあそういうふうなことでしたが、親に心配をかけながらも、まあ、そしてね青春時代を過ごさせていただきました。後で考えてみたら本当に心配のかけ通しであったなと思うんですね。で先だって久しぶりに1週間ほど里帰りをしたマキちゃんがね、まあ、こちらに来ていろいろと向こうでの生活の報告をしてくれておりましたがね、まあ、それでその自分がねこの生まれて以来そのお母さんにどれほどお世話になったかということがこう分かったんですね。お母さんになってみてそのお母さんの苦労が分かったとこういうことはよく言われますけどね、本当にその子育てをするというのはなかなか大変なことだなとね。今ここにも一人おられますが、山崎さんのところね4人娘がおられますが、まあ、お父さんもお母さんもねこの4人の娘を産んで育てるのは今までご苦労が多かったと思うんですが、今ねお母さんものすごく助かってますね、うん、娘たちがみんなお母さんのためにいろいろとこうねお手伝いやお世話をしてくれる。なんで車が3台あって運転手が3人いますからね、どこに行くのも困ることないんですよね。誰かが交代してこうやってくれるんですよね。まあ、私はそして、若い時に青春時代にね一番心配をかけた子だと思います、親にね、うん、まあ、学生運動のこともありましたしね、し かしなぜかその一番心配をかけた息子が後継ぎになるという、これも神様がなさることというのは、どういうんでしょうかね、どんでん返しというんでしょうかね。出来のいいお兄さんたちはどんどん出ていってね、一番出来の悪い私が結果的に残ったんですが、一番その私が親と長い間、その先ほどからね、若い時から心配かけ通しの私が最後まで親と一緒におらせていただいてね、まあちょっと自慢めいた話になりますけど、最後までこう見とらせていただくことができたんですね、からこう長宗様はこうおっしゃってんですね、もう親に神に心配をかけた氏子ほどね、そのお役に立つというおっしゃってますね。だからその信心するということはね、最初から信心が、まあ、素晴らしい信心ができたらいいんですけど、なかなかそういかない。親に苦労をかけたり神様に心配をかけたりするということがね、まあ、分からないもんですからあるんですよね。その自分が親になってみないと親の心配というのは分からないです。今私もね、子供ができたり孫ができたりしまして、本当にその親の気持ちが分かる、痛いほど分かるようになってきました、先だって申しましたように、入院させていただいてね、そしてその病院から2時に電話かけるんです。清水先生がもしもしと起きてくれます。で、私の代わりにね、朝3時にここ出てね、ご本命を参してくれます。そうすると寝ておれないんですよね。どうぞ気が山しないようにね、お役に立てますようにってお願いです。その時に初めて気がついたんですね。今の教師金剛様が、ひろみ先生や清井先生がご代金としてね、朝お出ましになって、きっと金剛様はね、そのご子息のご養生を願っていられるんだろうな、決してその自分は布団で休んでいらっしゃるわけじゃないだろうなということを気づかせていただいたんですね。そういうこのことも含めてね、人間というのは分からないことが多いんです。自分は分かってんだというふうにみんな言いますけど、ほとんど分かってないんです、肝心なことはね。そのいろいろとことにあたって経験してみて、親になってみて、おばあちゃんになってみて、初めてその親の心やじいちゃんばあちゃんの心が分かるのは本当ですよね。私はもう大学まで行って勉強したんじゃから何でも知っとんじゃないという人がいますけどね、大きな間違い。大学行って勉強したことなんていうのは、ごく人間の知るべきことの一部というか、もう爪の先にも髪の毛一本にも足りないぐらいのことだと私は思いますね。お互いをこうしてね、ここまでそれぞれの人生の歩みをさせていただきます。今日は、子どもたちのね、祈願祭、歓楽祭をお使いしますが、新年度というね、日本はいつも申しますように春夏秋冬と四季がある。その一番最初の春ですね、一番最初の季節が春という、そういう日本でね、そして新年度がスタートすると、素晴らしいことですね。ご存じのように春も夏もないところがあるんですから、年中冬の国もあるんですからね。そうかと思えば年中夏の国もある。素晴らしい桜の花がね、昔から入学式言ったら必ず学校の校庭に桜が咲いている家がありましたね。今年はちょっと桜の花が早く咲きましたので、九州あたりでは入学式でも桜が散ってるかもわからないんですがね、まあ、そういうことを含めて私たちがいかに恵まれておるかということをね、改めて感じますし、子どもたちに限らずこの新しい春を迎えて、新年を迎えてね、私たちも気持ちを新たにしてね、しっかりとこの一日のこの自分自身の務めに取り組んでいかなきゃいけないとね、うかうかしておれない、ね、子供たちや孫たちが入学する、一生懸命勉強する、ね、で私たちもやはり大人として、あるいは年寄りとして、ね、求めていかなきゃならない、ね、もう私はこれでええんじゃというようなこと心になってはいけない。生きてる間が修行中と教祖様もおっしゃって、実際に教祖様はお国替えされる 直前までご修行なさっているということですね。東教会の初代もそうですね。101歳にしてなおその自分自身のねこの身を修行に取り組んでおりましたね。そこを大切にさせていただきたいと思います。はい、今日もありがとうございました。